皆さんこんにちは、コンテンツラボの河野です。今日も僕のポッドキャストをいただきましてありがとうございます。さて今日が2月の21日ということでございまして、今週は火曜日の配信になりますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。待ちに待ったですね、春一番が日本列島には吹きましたので、冬が大嫌いな僕にとってはちょうどいい感じでございますが、ちなみに毎週聞いてくださっている方からですね、河野さんはもう寒いのの文句ばっかり言って、よっぽど冬が嫌いなんですねとおっしゃっていただきましてですね、自分で苦笑いしちゃいましたけど、知らない間に憎しみを込めて冬をコメントするようになったんですね。いけないなと思いますが、でも本当に嫌いなんです。ですからまあ来年はね、毎年夏にハワイに滞在するようにしてたんですが、日本の夏は実は好きなので、冬に滞在することにですね、今年からちょっと変えようかななんて今計画をしておりますが、まあそんな毎日を過ごしております。じゃあ今日も張り切って第409回のポッドキャストをお送りしたいと思いますが、いつものごとく一番最初に僕の近況を少しお話しまして、その次にメインのトピックですね。でメインのトピックは、今日は勇気を持って100万円を投資しますか、自己投資と自業投資の境界線という話をしたいなと思っております。で最後に雑談ですね。ちょっと雑談は僕の本当に雑談なんですが、書籍代をケチる方法みたいな話をしたいと思うんですけどね。まあそんなことなんでお送りしたいと思っております。では早速ですね、僕の近況なんですが、まあ相変わらず家族のことでですね、恐縮なんですけれども、二人子供がいましてですね、下の子が5歳なんですよ。で、まだ幼稚園なんですけど、彼がですね、母親から聞いたところによると、本人にも聞いたんですけど、そろばん塾に行きたいと言ってるらしくてですね、ちょっとびっくりしました。で、どっかで聞いたんだろうなと、本人も誰かから聞いたんだろうなと思うんですけども、意外とそろばん塾って、流行ってるんですってね。で、僕は行ったことがもともとないですし、ちっちゃいとか行ったことないし、習ったことも、まあ、ちょっとくらいできますけど、習ったことないと。で、おかげさまで暗算は今でも苦手ですし、数学はですね、文系だったんで、高校2年からもうなくなっちゃってるんですよね。まあ、とは言っても、IT 協会で、ずっと暮らしてきてるし、なんか計算機があったら計算とかいらないじゃんなんて思っているので、結構そろばんということに関しては、なんつうのかな、やったことねえくせにバカにしがちだったりするんですよ。なんだけどやりたいと言ってるわけですから、まあいろいろ調べてみるとですね、なんか、まあ知ってる人にとっては当たり前かもしれないけど、そろばん塾は、計算ができるようになる、そろばんで計算ができるようになるという、ことではないんですってね。単純じゃないんですよね。だから結構求められているなりの理由があるみたいで、もちろんそのキーワード出てくるのは右脳が鍛えられるとかね、集中力が鍛えられるとか、まあ、言うんだけど、でもとにかくまあいうのあるんですよ。だからまあやりたいって言ってることが何はともあれ、まあ、優先されるんでですね、やらさないなんてことはまずないわけで言ってもらうんですけど、調べれば縛れること結構ね、すごいみたいですね。なんか、まあ、っていうか、暗算ができないから、悔しくて僕は言ってるのかもしれなくて、計算が早いことで、損することってないと思いません？と思うとですね、何を、なんか、馬鹿にして、まあ、その時間あれば、違うことやれよとでも言いたげなのかもしれないけれども、まあ、やりたいって言ってるものをやるのが一番だから、まあ、まずはやっていただこうかなと、まあ、思ってるというところですね。まあ、幼稚園から掛け算なんかできたら、すごいじゃないですか。いろいろ得しそうなんでね。やってもらおうかなと思っておりまして。まあ、そろばんの良さが知ってる方がいれば、ぜひ僕に教えてください。ご意見募集でございます。はい、ということで、今日のメインのトピックに行きましょう。先ほど言いました通り、今日は、勇気を持って100万円を投資しますか？自己投資と事業投資の境界線というタイトルでお送りしたいと思います。さて、皆さんですね、札束に、火をつけて燃やす覚悟がないなら、起業なんてするな、みたいなフレーズって聞いたことあります？まあ、僕がもちろん考えたんじゃなくて、起業したくてですね、昔、もうだから10年以上前ですよね、会社員の頃に、副業を始めるか始めないかぐらいの頃に、ものすごく、まあ僕は読みふけていた、というか読み漁ってたんですよね、ビジネス書。お金持ちになる方法だったり、ビジネスの方法だったりをすごく読み漁っていた。今でも読み漁ってますが、すごく読み漁ってた時期が、 まあ、あるんですけど、その中の一節にあった言葉なんですよね。で、ご存知の方がいるかもしれません。メディアによくご登場されるようになったので、知ってる方もいるかもしれませんが、僕たまたま同じ年なんですが、金森茂樹さんというね、事業家、起業家、投資家の方がいらっしゃって、まあ、不動産だったり、歯医者やったり、ホテルやったり、ね、いろんなことをなさってる方でございましてですね、有名な方、人知れず知る方ですけれども、金森さんの本に、昔の本ですよ、これが載ってたんですよね。で、すごく僕はこれに共感をしましてですね、まあそうだなぁと思ってマーカーを引いていたのを今覚えてるんですよ。だからこそ、まあこれを思ってか思わないかわからないけれども、当時副業でね、僕は英語教材を売ったことがあるんですが、売っていたことがあるんですけど、その時も当時のボーナス、そんなにたくさんなかったと思うんだけど、ボーナスをもう全部使い切ってですね、英語の教材のコースを、まあ、僕は英語の教材が作れませんので、翻訳者の人にね、頼んでですね、作ってもらったりとかしてましたね。あとは、それを、他の副業もやってましたけど、副業を伸ばすためにですね、貯金もせずにですね、まあ、独身だったもありますけど、広告費に全部使ったりなんかしながら、とにかく札束に火をつけていくということは実践してたなと思います。まあ、そういうコメントだったり、そういう本を読んだからというのもあるんだと思うけども、やってましたね。今でもこの感覚はあんまり変わってないです。変わってないですね。もちろん、その昔と違ってお金ばっかり使わなくても、なんとかなるという、この、なんつうかな、積み上げがあるのでね、そこまで極端ではないけれども、やっぱり今でもこれは気にしています。札束に火をつけるということはすごく気にして実践するなと思ってて。で、なんでかというと、さっき言った通り、それをやったから食えたとかね、やったから副業で事例ができて、実績ができて、自信が少しついたというのがあるからこそ、大事だなと思ってるわけですよ。で、一方で、このお金を使うってことだったら、じゃあ何でもいいのかって議論があるじゃないですか。例えば、自分の貯金じゃないといけないのかって話があるし、まあそれだったら簡単なことで言ったら、人のお金でもいいと思うんですよね。自己資金がないんだったら、つまり融資ですよ。銀行からお金を借りるとか、知人からお金を借りるってことで、人のお金で人を使って、人のお金をいただくっていうのが商売だっておっしゃる方がいたぐらいですから、人のお金、つまり銀行だったり他人のお金を借りて、それで人を使って雇って、オペレーションして、で、そして人様、つまりお客様からのお金をいただくということなんだよっておっしゃってる、社長さんもいましたけどね。それと同じで、まあ別に使うお金が自分のお金である必要はないのかもしれないけれども、とにかく札束を燃やすことが必要なことは、正しかろうと思うんですよ。なんだけど、今日はこのテーマなんですが、じゃあね、札束に火をつける、つまりお金を使えば伸びるという単純な話なのかという、使わなければ、お金を使ったら必ず伸びるとは限らないけども、使わなかった人で伸びなかった人はいないみたいな話なのかどうか、ということなんだけども、これが今日のテーマなんですよ。で、結論から言うと、何でもいいからお金を使えばいいってもんでもないとも思うんですよね。思うんです。例えばね、例えば話ばかりしてるな。例えば、ビジネスとかの、コースといいますか、講座とかね、ビジネスを習うための講座だったりとか、起業を学べるコースだったりっていう世の中にいっぱいあるじゃないですか。アメリカとか日本がやっぱ中心だと思うんだけど、今でも流行ってますよね。で、そういうコミュニティがあったりとかして、その参加費がもう100万円を超えるようなものが今ゴロゴロあるから、まあ金額も高騰してるなというふうに思うんですよ。昔だったら10万、20万、30万っていうレンジが多かったんだけど、そういったものってやっぱり、まあ実質資格が取れるわけでも何でもなくて、そういうビジネスを学びましょうとか、起業を学ぼうとか、起業したい人が集まってる会ですよなんて言いながら、100万ぐらいするものってザラにあるなと思うんですよね。あとは起業というかビジネスということじゃなくても、自分を変えようと、つまり自己啓発的なものですね。自分を変えようとか、成功するためのコースだったりとか、そういうコミュニティだったりっていうのもやっぱり100万以上するものとか、まあ安くても50万とかね、いうのが結構増えてるなというふうに思う。わけですよ。アメリカだったらもっとひどいですね。二日間、二日間で100万円とかのセミナーもあったりとか、一日50万なんてセミナーは余裕であるわけで、まあ、こういうのは、じゃあ、札束に火をつけるという、ビジネスに必要な札束に火をつけるという行為かどうかという話になってくるなというふうに思うんですよね。で、僕も実際ね、こういう火をつけろなんて言ってるからじゃないと思うんですけれども、立場上ですね、そういうものに、 具体的にペケペケというコースがあるんだけど、これには申し込んだ方がいいでしょうかとかね、申し込もうと思うんだけどとかいう相談を受けることが結構あるし、つい2日ぐらい前も友人とですね、その100万ぐらいのコースの話を聞いて、これってどう思うみたいな話を、まあ、してたばっかりなんでね、今日この話をしようと思いついたんですが、っていうことになるわけですよね。で、これはどうかっていう話が一つと、また全く別のところで、例えば知名度のある、つまり知名度のあるというのは集客力があるとですね、看板を借りることによってそれだけで集客できるようなフランチャイズ、例えば日本だったらホットモットとかね、コンビニもそうかもしれませんね、それから有名な学習塾、広告をバンバン打ってくれてる学習塾かもしれないけれども、なんかそういう知名度があるマクドナルドってそうですよ、今フランチャイズ減っちゃったけど、まあ、そういうものですね。そのフランチャイズ、有名なフランチャイズ、集客力があるフランチャイズの権利の費用ですね。登録費用というか、権利費用みたいなものはじゃあどうなんだと。これは札束に火をつけるという必要なことに入るのかどうかということに、なるじゃないですか。他にもありますよね。もっと具体的に言うと、具体になってきますけど、対象のお客様が1万人ぐらいいるような、まあ、ファックス DM を送ったりとか、3000世帯とか5000世帯にポスティングをするとかっていう費用ですね。これは紙を印刷したりとか、ポスティング会社に配るお金を払ったりとかってことに、まあ、なるでしょうね。こういうのも全部その札束に火をつけるってことになるんだろうけれども、必要な行為かどうかってことになるわけで、だって全部今言ったことって結局は自分が儲けるために使おうお金と思ってみんな言い続けてるわけじゃないですか。ですよね。で、じゃあ無駄かどうかって話をすれば、それで無駄じゃないと思うんですよ。ビジネスに無駄なんか一個もないと思うし、人生にも無駄は僕はないと思っているタイプなので、全部別に無駄はないと思うんだけども、なんだけどやっぱりですね、無駄というものは存在すると思っていて、それがどういうケースかっていうのが今日の論点なんですけど、要はね、お金を札束に火をつけている本人が、その札束の火をつけた代わりに得たいリターンってあるじゃないですか。リターンのその期待値がですね、期待するポイントがずれてると、実際得られるリターンと使ってる人が期待してるリターンがずれていると、やっぱり札束に火をつけても単純に本当に燃やしただけっていう話になるんじゃないかなというふうに、思うんですよね。で、もちろん無駄はないから、無尽蔵にずっと燃やしていけばいつかは当たるってことになるんだろうけれども、やっぱり虎の子なんだと思うのでですね、お金は無尽蔵にあるわけではまあないし、やっぱり無駄死にさせたくないってことになるじゃないですか。だから僕はその人から相談される時というのは、もちろん人様のお金だから最終的にはその人が判断することですけれども、僕がもし相談されたとしたら、使うべきじゃないですねっていう結論は言うことはあまりないですけれども、やっぱり期待値を履き違えない方がいいんじゃないってことは言うようにはしてるんですね。ちょっとその話をしたいんだけど、期待値ってじゃあ何かってことなんですが、結局はその札束100万円か50万か20万か1万か知らないけれども、使ったお金によって得られる収益のことじゃないですか。まあ、手に入るものですよ。収益ってことはちょっと言い過ぎだな。つまりそのお金を使って代わりに手に入るものというのが期待値でしょ。手に入るかもしれないものが期待値なんだけど、これがですね、大きく分けて種類が僕は2つあると思うんですよ。一つは、同じように札束に火をつけた時に得られるものとして、それが自己投資と呼ばれる投資になるのか、それから事業投資になるかだと思うんですよね。自己投資か事業投資だと思ってて、今日のタイトルになりますけど、自己投資っていうのは計測が不可能なものなんだと思います。つまり、リターンを数値化できないものですね。で、事業投資っていうのはリターンを数値化できる、つまり金額に換算できるもの、だというふうに理解してるんですよ。分かりやすく言うと、このお金を使うことで、このお金がいくらになって戻ってくるとか戻ってきそうだってことが明確に計測できる、もしくは明確に分析できるものが事業投資ですね。もちろんそこで損は出ることがあるんですよ。溶かすかもしれない。だから燃やすって言うんですけど、ってこと。 なんだけど、だから損益分岐点が分かりやすいってことですね。これだけ使った時にこれだけ回収できたってことがすごく計測しやすいもの。だから広告費はもちろんそうだし、事前に仕入れるサンプル品とか仕入れ代そのもの、キャンペーンにかかるコスト、つまり1000円の品物を500円でキャンペーンを打って広告費を1000円使ったら1500円損に丸ままなるじゃないですか。でもリストがユーザーリストが手に入るからってキャンペーンだったりするとコストになるだろうし、あとはまあ僕が副業の時やったみたいに教材だったり商材をね開発するというお金もそうかもしれないし、全部これ事業投資と呼べると思うんですね。リターンが計測しやすいので、サイトを作ったりとか、システムを開発したりとか、セミナー赤字確保で100人200人集めてみるとかのも全部リストも手に入って、その後のフィードバックがいくらになるかとかって計算してやるので、やっぱり計測可能だと呼べるんじゃないかなと思うわけですね。あとフランチャイズについてもやってる人なかなかいないと思うけれども、加盟金というものが必要だ。フランチャイズに使う広告じゃないですよ。フランチャイズのビジネスの加盟金ですよ。その権利費というものが必要だとしても、それが看板代としてある程度その看板を出すだけでお客さんが来るということが見込めるのであれば、これは事業投資と呼べるんじゃないかなというふうに思うんですよね。ちなみにフランチャイズでも2種類あって、無名のフランチャイズに加盟するコストとかね、あとはネットワークビジネスですね、マルチレベルマーケティングのビジネスとかで、まあ在庫なんかを最初に持たなくちゃいけないものがある。在庫という名の、まあ加盟金みたいな、加盟金という名の在庫かもしれないけど、こういうものだった時には、これはね、事業投資とは言うにはちょっと無理がある。なぜかというと、支払っているその費用以外に、必ず売り込むための労働力か金銭を使わなければ利益に換金できないからですよね。入ってるだけでお客さん来るわけじゃないし、その親玉の方がお客さんをどんどん紹介してくれて損益分岐点が迎えるわけじゃない。だってシステム的にお前がやれっていうシステムなので、そこにコストを結局かける、人的コストか金銭のコストをかけるわけだから、これは事業投資ではないと僕は思うわけですよ。だから直接的にキャッシュになったかどうかが計算できないものとか、キャッシュになったかどうかの相関を、まあ、証明しにくいもの、分かりにくいものというのは全部僕は事業投資ではなくて自己投資っていうふうに呼ぶと思うんです。つまりこのお金を使うこと、つまりそのお金に火をつけることによって事業投資を効率的に行える知恵とか知識が手に入るかもしれないと。そういう自分になる、事業投資を効率的にできる自分になれるかもしれないというお金、すなわち自己投資、自己研磨、もしくは自己満足というコストなんだと思うんですね。だからさっき僕ハワイって話をしました。で、ハワイに行くということだとね、すごくやらしい話をしますけれども、一月とか一月半滞在するとですね、冗談みたいなお金がかかるんですよ。僕はそう思ってます。冗談みたいな金がかかります。だけど、河野達夫は偉そうに行くわけですね。家族で行くわけですよ。なんだけど、これは僕は札束に火をつけて燃やしているに等しいんだろうけれども、事業投資だとは思っていません。自己投資だと思っているわけですね。それにまあ変わるものがあるから、まあ、自己満足か。ということだから使っているわけであって、これが、事業投資になるなんていう言い訳はしないつもりですね。ということになるわけですよ。まあ、話戻しましょう。ということです。だから、高額なですね、ビジネスのコースだったり、塾だったり、塾って名前も多いんでしょうね。今ね、講座とかコース、塾、どんな言い方でもいいけど、こういうものはで、とかね、あと学校って名前をつける人も最近多いですよね。学校って名前、もしくは、無名のですよ。無名の資格、集客力が、別にその資格そのものに推用されるような集客力があるわけではないとか、その認定そのものに対して集客吸引力があるわけじゃない、その認定のスキルはいいのかもしれないけどね、でも認定したことで別に集客できるわけじゃないというようなものの認定を取るための費用っていうのは全部自己投資、自己研磨、自己満足ということだというふうに分かった方がいいということなんですよね。だからリターン、つまり得られるリターンというか期待値がそこでなければいけないってことなんですよ。自己研磨、自己投資、自己陶酔、自己満足がリターンであるというふうに思っとかないとずれるってことを一番言いたいんですね。無駄ということを言いたいんじゃなくて、それがずれているとやっぱ無駄になるわけですよね。だから、その1500円の書籍を読むという行為と、参加費がお茶代ぐらいしかいらない、 1ドルぐらいしかいらないような交流会に行く費用も、200万のビジネスの講座を受けて交流するのも、期待値は同じだってことが言いたいわけですね。だってリターンが数値化できないので。だから儲ける知識とか、儲けることができるかもしれない知識、もしくはハウツーメソッド、なんだツールかな、わかんないけど、あとマインドセットとか、やる気ですね、やる気とか、自信とかは手に入るかもしれないと思うんですよ。なんだけど、それ以上でも以下でもないということを分かっておくべきだということなんですよね。なぜかというと、その事業投資というのは直接的なリターンを得るってことを言ったんだけど、100万のセミナーとかコースに参加しようが、コミュニティに行こうが、1500円の書籍を読もうがですね、YouTube でタダでバーッと調べまくろうが、とにかくそれとは別に、そこで得た知識とか、実行するべき、その、ことですね、事柄、実装するべき事柄をするために、事業投資をやっぱする必要があるんですよ。広告をやるんだったら、物理的な広告費を使うだろうし、商品を知れるのも同じですね。ブログを書いたりとか、ソーシャルをやるってことかもしれないけど、それも人的資源をどんどんどんどん使っていくということ、労力という事業投資がどうしても必要になるわけで、ですよね。ですね。だから、自己投資でしかありえないわけですよ。ね、もちろんそこに参加したりすると、まあ、例えば高いセミナーだと参加する人も良質であると、とても良い人と出会えるとかね、人脈ができるとかっていう歌い文句ももちろんあるし、その通りなんだけども、手に入るんでしょうけど、でもね、それを事業投資と呼んじゃうんだれば、その組織といいますか、その参加者の人とか、先生方が直接あなたの商品を買ってくれるということにならなければ、事業投資って言わないんですよね。またはその組織で、自分の商品を紹介し合うっていう仕組みがあってですよ。あって、もしくはリストが持っててね、そのリストに流してくれることによって、自分の商品が支払った額以上に売れるということが、直接的なことがなければ、やはり自己投資でしかないんですよね。でしかないんですよ。そういう歌い文句に元でなってるし、そう歌うしかないというのがセールスの、ロジックだと思うのでね、言ってると思うんだけども、そういうことだから、そうなると事業投資じゃないってことになりますよね。で、ここで問題なんだけど、なんでこんな強く言うかって、僕らはやっぱ弱い生き物、精神的にはそんなに強くないじゃないですか。わかんない皆さんに失礼かもしれないけど、僕はそんなに強くないんですが、だから儲からなくなってきたりとか、焦ってる時ですね、もしくは起業したことなくて世の中をちょっと舐めてる時、楽して儲かるとでも思っている時というのはですね、やっぱ間違いを犯すんですよね。で、間違いって何かというと、今言った通りです。自己投資、自己満足、自己陶酔にかけるお金なのに、それを事業投資のように勘違いして金を使っちゃうという間違い。これは僕は無駄だと思うので、ここだけ間違わないよねってよく人には聞かれたら言うようにしてるし、自分でもそう戒めているところがあるわけですね。だからなんか、そうなのに、なんかこのコースを受けるとかすると、もう、年収が跳ねるんじゃないかっていうふうに思っちゃうんですよね。思いたくなっちゃう。あと、この認定を受けるとお客さんがすげえ集まるんじゃないかというふうに思おうとしちゃうというふうなところがあるわけですよ。わかります?だって何かを教えてもらったり、スキルを獲得するということの時にですね、ついでにそれ以上のお客様が集まるなんてもうないじゃない、あるわけないですよね。あるわけないですよね。ない。だから、やっぱり事業投資と呼べるんであれば、やっぱりその費用に対する直接的な効果として、広告効果というか、宣伝効果というか、集客効果がある場合のみそう呼ぶことができると思うし、でもそういうものはですね、これさえ払えば、バックされるっていうことは絶対なくて、それを繰り返すことでどれかが当たるから、それを伸ばすっていうことだから、溶かすって言うんですよ。溶かして当たりみたいな世界がある。そして当たる。で、また溶けたみたいな、そういう使い方になるんだけど、なんかこれを使うと当たるみたいな風に思っちゃう。これは自己投資を事業投資と誤る時の、まあ、特徴なんですよね。もしそれを事業投資と呼ぶことができるとしたら、おそらくそういうコースに行くとですね、その方々のリスト30万件に 一斉にメールを配信してくれて、そこでのクリック率は一般的には今 10% あるんですと。そして属性はこういう人だから、そういう商品だったら実績として直前だとコンバージョンが 2% 出たんですとか 0.8% 出たんですとかっていう時だけ事業投資と思って割り切ることができるかなというふうに思うんですよね。だからしつこいけど、札束に火をつけることでしかビジネスを成功させられないということは僕は賛成だし、自分にも言い聞かせています。だからお金は大事に使いたいなと思ってるわけですね。なんだけど、だからそれは大事なんだけど、自己投資にも使うべきだと思います。だから自己投資にももちろん使うべきだと思いますよ。伸びないからね、生き残れないと思います。まあヨーロッパの方とかはちょっと社会体制が違うからね、政治的にも違いますけれども、日本とかアメリカとか東アジア、東南アジアの人たちはやっぱり、東アジアにしようか、の人たちはやっぱり生き残れませんよね。だから自己投資は絶対必要だと思うんだけれども、でも、儲けるというための投資、つまり事業投資をしないと、お金にはならないですよね。お金にはならない。だからそうすると理論武装として、とかアイデアの元として自己投資は必要だけれども、お金を増やすという行為には事業投資がどうしてもいるってことに、まあ、なるから、これを履き違えちゃいけないから、バランスなんですよね。だから、結構ね、僕らに相談いただく方でも、笑い話がよくある、笑い話、本人は笑い話じゃないけど、まあ、困っちゃうことがあって、自己投資でですね、つまりさっきみたいなコースみたいなものにもう100万使い果たしちゃいましたと。いう、で、自己投資は100万使ったんだけど、コースにね、で、事業投資には0円です。なぜかというと、その自己投資で使った100万の時に、1円も使う必要がありませんって学びました、みたいなことになってると、結構手のつけどころがないわけですよね。もちろん1円もかかりませんよ。かからない方法だってあるけれども、でもやっぱり、いや、もったいないよねと。まあ、それは自己投資に5万円で抑えるべきであって、もう、せいぜい20万ぐらいで抑えてですね、80万円は、事業投資に使うべきだったんだろうなというふうに思うわけですよ。そうですね。だから感覚的には、自己投資が5で事業投資が95みたいなぐらいの割合がちょうどいいので、だから100万自己投資に使える方は1000万ぐらいは、事業投資に使ってる人が、正常なのかなと思うんでですね、このバランスの悪さを自覚した方がいいんじゃないかなというふうに思ったりもします。もちろん意味がなくはないんですよ。自己投資としての札束に票を回すことは当然必要なので、必要だと思います。だけど、事業投資に使うお金もとても大事だよねということになるから、自分の使えるお金が月に5万しかない、10万しかないとか、まとめて100万しかないなら、そのバランスはやっぱ気をつけた方がいいよね。そこに100万突っ込むのが自己投資にしちゃうと、吐き出すものがもうなくなっちゃうでしょ？というふうに思ったりもするんですよね。もちろん人によってこれが50、50の人もいるかもしれないけども、と思ったりもします。でね、これじゃあなんでこういう判断が難しいかって話になるんだけれども、やっぱり人は弱いものだと思うんですけど、事業投資って、やっぱり何に投資をするか、つまり広告を何を使うかとか、どのように計測をするかってさっきのそろばんじゃないけど、数字的な話も出てくるので、結構大変なんですよ。頭を使うんですね。頭を使うし、あと勇気も必要です。なぜかというと、札束に火を燃やす事業投資はですね、ものすごい無機質なものなので、ただただなくなるんですよ。ただただなくなる。なんだけど、自己投資、つまり何かのコースに申し込むとか、コミュニティに入るとか、ただの自己投資、自己研磨、自己満足、自己陶酔というものというのは、失った後でも何かが残った気がするんですね。何かが手に入った気がする。そういう高揚感が残るので、痛みが少ないんですよ。しつこいけど悪いことだと言ってません。僕だってそういうお金を使ってきましたんで。悪いことでは全くありませんね。だってうちの商売はそういう商売ですから。悪いことだとは思いません。ただ、痛みが少ないんですね。なので、選択するときにですね、これさえ払えば、私は儲かるというふうに思わせる仕掛け。さらには、これを払ったことには意味があったのだと思ってもらう仕掛けが満載なわけですよ。やってる方だってプロなんですからね。ですから別に悪いことでは全くないし、必要なことなんだけれども、バランスの話を僕はしてるだけでですね。だからその心地いいところに 100% 使う方が心地いいから、無機質な、いわゆる本当の意味での火をつけるってことに対する、まあ、嫌悪感がありすぎなんだけど、それってビジネスの醍醐味をまだ感じてない証拠ではないかな、というふうに、まあ思うので、そこでそういう痛みのバランスなんかを、 なんだろうね、教えてくれるんであれば最高なんだけど、そんなこともないことがあるから、ってことになるわけですね。勇気あるように見えるじゃないですか。だって100万使ってることについて変わらないんだから、自己投資にほとんど自己投資をせず、広告費だったりとかで毎月3万円を吐き出してる人の勇気よりも、ポーンと自己投資100万出してる人の方が勇気がある人、札束に火をつけている人、あなたは成功する質がある人というふうに思いがちだし、そのように称賛されることは多いと思いますが、でもこれはですね、僕は勇気ではなくて、批判されるかもしれませんが、僕は怠慢だと思います。怠慢。サボっているんだと思うんですね。で、成長している商売をしている人もそういうとこがあります。僕もそういうところがありますね。これは勇気なんじゃなくて、怠慢なんですよね。リターン確率がありそうだなぁとか勝手に思ってですね。事業投資という辛いものではない、そう見える自己投資にお金を使っちゃうというのが非常にあると。だから成長した商売でも、このお金払ってれば大丈夫でしょというところに、行きがちなんです。だから、スタッフ雇って、その子に新規事業を丸ごと任したりとか、しちゃうわけですよ。そういうのも全部、勇気なんじゃなくて、委任でも何でもなくて、怠慢だと呼べるかな。なぜかというと、事業投資に札束に火をつけるのはすごく、苦しいし、亡くなった時にはものすっごい冷たいっていうか、寒いというか、があるんですよ。だからここがね、やっぱり非常に難しいとこだなというふうに思いますね。どうでしょう。だから事業投資と自己投資がありますと。で、一般的には自己投資なのに事業投資家のようなリターンを期待して自己投資にお金を使ってしまう人がいるし、そのようにしているくせに実際は高揚感が残っているのが自己投資の、自分が成長してる気がしますからね。成長してるんだろうけれども。その高揚感の中に何かごまかされたりするところがあってしまうけれども、事業投資をしてなければ一歩も進んでない、キャッシュが増えていかないのも事実であるというところをやっぱ認識して、このバランスをね、ちゃんと考えた方がいいんじゃないかなというふうに思ったりもします。これが今日の話でしたね。だからもしそういうことに使ってらっしゃる方は別に使ってらっしゃる方で、何かしらの、なんていうかな、自分が払っているお金、燃やしたお金の、期待値ということを履き違えてないかどうかは、考えてみても、勇気がいることなんだけど、考えてみても別に誰も文句言うわけじゃないですから、自分自身のためになるんじゃないかなと思うし、これからちょっと焦っててですね、成長している社長さんもそうだし、落ちぶれてきた、売り上げが落ちてきて焦っている方もそうだし、僕らみんな、明日は我が身なんでね、とか、これから起業したいなと思ってて焦っている方とか、少し世の中を舐めている方も含めてだけれども、自己投資が事業投資に見えている時には非常に要注意。つまり、このお金さえ払えば解決と思っているとしたら、そんな甘い話はないというふうに、分析するべき。だから、無機質なところに金を使う必要があるのが事業投資なんでね、よく考えられた方がいいんじゃないかなと。いうふうに、思いますね。はい。今日のトピックはそんなところでございました。じゃあ今日の雑談最後に行きましょう。雑談はね、さっきの話にちょっとつながるのかもしれませんけど、僕ね、本のお金をケチる方法ってこと言ったけど、そんなこと言ったわけじゃないんですけど、実はね。実は僕ね、この1年ぐらい、書籍代、ほとんどAmazonで購入してますけど、書籍代がね、2倍以上に増えたんですよ。もっと3倍ぐらいになったのかな。書籍に使うコストって、キャッシュフロー予想とかでつけてるか分かるんですけど、結構使ってるなと思う。そんな俺読んだっけと思ってるんです。昔から読書は好きだから、量はね、そんなに増えてないと思います。ちょっと減ったかもしれませんね。だと思うんですよ。結構読んでる方だと思いますけど、なんですよ。なんだけど、だからでもお金が変わってると、すげえ使ってると思って、考えてみたらね、単純で、何が変わったかというと、デバイスが変わったんですよね。今までは書籍を買って読んでたんですが、もう老眼が僕ひどくてね、ドキンガンなので、コンタクトを、車の運転もするし、海波乗りもするから、波乗りもするので、遠くのことが見えるように優先して度を合わせたんでですね、近くがほんと見えないんですよ。老眼も相まって。だから、もう本がね、読めないですよ、僕、ちっちゃくて字が。で、iPhone の、Kindle のね、アプリだと字の大きさが老人モードにできるので読めるということで変えたんですね。で、もちろんトイレとかなんかちょっとした待ち時間でも読めるから、それはそれで便利になったんですけど、ってことがありましてね。 じゃあ何が変わったかというと、Kindle っていうのは中古がないんですよね。で、お恥ずかしい話、著者の方には失礼だし、僕は著者の方に失礼だから新品を買うようにしてます。時間がもったいないんで、みたいなことを言うとかっこいいんだけど、実は僕はね、本は、ほぼ、中古があれば絶対中古を買ってきたんです。なぜかというと、すごいたくさん買うから、本のストックもあるんでですね、すぐに届かなくてもいいというのもあったし、なんかまあもったいないじゃないですか。だから、あと汚れてても僕気にならないので、中古をほとんど買ってたんですよね。だから中古ってベストセラーだったらほんと100円ぐらいに値が落ちてるし、ベストセラーじゃなくてもね、半額ぐらいで売ってますんでね、それを結構買っていて、量をカバーしてたわけですよ。バカにならないからね、すごい量買うんで。って考えてたんですけど、Kindle はね、中古なんか当たり前のようにないので、その分だから、中古が3分の1で買えてる人は3倍になるわけで、あ、だから高くなったんだということに、まあ今更ながら気づいている今日この頃ですね。といっても買いようがないからね、しょうがないからこのコストは、確保するしかないとは思ってるんですが、そんな今日この頃でございまして、でもね、ここからがまあ今日の雑談なんですけど、著作権、つまり著者の権利を報酬に転換するときにね、難しい問題ですよね。だから、そもそも読むことによって必ず金がかかるっていうのが一番ベストなんだろうけれども、デジタルだとそうなるのに、書籍という商品にしちゃった瞬間に、二次利用されてしまって、レンタル業とかと同じで、お金がいただけないと。つまり、ね、500人に売れていると500人分だけもらえるけれども、お金が。1000人に流通してるのに1000人分はもらえないっていうのってちょっといびつですよね。だからデジタルだったら見た瞬間に課金するということにしてしまうとフェアなようにも見えるよね。だけど、その音楽の業界を見ていると、でも CD を買わなくなりました、でダウンロードもそんなにしませんみたいな、で無料で音が流通しちゃいますという世界観を考えると、時流としてはそもそもパッケージ化されたものに対して課金するという時代でもないので、著作物に対するマネタイズの仕方の新しいモデルができなければいけないのかなみたいなことも考えたりとかね、しますよね。ちょうど考えていました。で、あと特に日本の場合はね、書店の流通の仕方が結構世界的に見ても特殊らしいので、まあどんどんね、新しいものが返品されたらお金をキャッシュバックしなくちゃいけないけれども、返品されてキャッシュバックするお金が出版社側にないので、どんどんどんどん新刊を出すことによって、キャッシュバックを相殺していくことで悪循環だからこそ本がどんどんできるし、個人が本が出せるようになった時代なんではなくて、個人にまで手を出さなければ出版の量が追いつかない、つまり追いつかなければ赤字食らって倒産みたいな世界観なんだなと僕は理解しているので、そういういびつな状況もまあ作用しているんだろうなとは思いますが、でもね、なんか今回のその僕自身のコストが3倍ぐらいになったことも踏まえてですね、これを良しとしていくのか、それか全く別のモデルが本の世界にも登場するのかっていうところはなかなか見ものだななんて、思っています。だから本だけで売って儲けていくってことは多分これからはありえないんだろうなと、まあ、いうふうに思ったりもしますんでね。そんなことをちょっと両方使い分けながら感じていた今日この頃ですね。答えはないんで、下手なんで許してほしいんですけど、ってところでございました。こんなところでしょうかね。今日はそんなところで終わりたいと思っております。あとは何でしょう。そうですね。また日本でもちょっとそろそろイベントしなくちゃいけないので、今年にはね、去年できなかったんで、一回はやりたいなと思っておりますが、なんかメンバーさんからね、全国回ってやったらどうなんて意見もありましてですね、またどっかに登場するかも、夏頃からね、登場したいなと思ってますが、そういうのがあれば楽しみにしてます。まあ僕のエリアに来てくださいよなんてあれば、事前に連絡いただければ、そういうのが多ければ、ちょっと企画したいなと思いますが、まあそういうのがあれば連絡をいただければなと思って、いわゆる勉強会というか、ミートアップみたいなことをしたいと思ってるんで、ぜひ連絡をしてください。海外は大きなイベントは多分アメリカの西海岸で春過ぎぐらいにやろうかなと思ってますので、それはまた準備したらお知らせしたいなというふうに思っていますね。まあ実は僕この春自分のビジネスでもね、いろんなプロジェクトが並行して走ってるので、それでちょっと今忙しくさせてもらってて楽しいんでね、そっちが集中しちゃってて海外の渡航が今月できなかったんですが、 まあ、そのうちまた復活してフラフラとどっか行きたいなというふうに思っておりますので、またそれもレビューしたいと思います。はい、じゃあこんなところで今日は終わりましょう。また皆さん今週も寒いですけど、春を待ち遠しく頑張っていきましょう。ありがとうございました。
ポッドキャストをお聞きの皆様こんにちは。コンテンツラボの山口よしこと申します。普段はサンフランシスコに住んでおります。いつもご視聴どうもありがとうございます。お聞きの日本の方、海外の方、起業で制約に縛られない自由なライフスタイルを実現したいと思いませんか？今日はそんなリスナーの方へお知らせとお願いがありまして、最後にお邪魔させていただいています。一つ目はコンテンツラボのコンサルティングサービスについてです。番組でもホストの河野がよくメンバーさんと呼ばせていただいていますので、ご存知の方も多いかもしれませんね。起業前の人にはビジネスプランを一緒に考えることから始まり、起業後の方なら集客、組織化、異業種展開、お金の残し方、または望むライフスタイルの実現まで、実際の電話やメールでのコンサルティングのほか、学べる仕組み、世界中日本人同士とつながれる仕組みを取り入れたコンサルティング、コーチング、コミュニティがすべて入ったサービスです。私たちのクライアントさんは7割が海外在住者さんで、3割が日本の方です。これから起業したい方、すでに起業している方、成長期に入られている方、とても刺激的にご一緒させていただいています。皆さんそのコストに必ず驚かれるのですが、わずかスポーツジムくらいの費用でお受けいただけるコンサルティングサービスです。日本の人で海外関係なく日本でのビジネスを考えている方も多いのでご安心ください。よく聞かれるのですが、日本の人で海外関係なく日本でのビジネスを考えている方も多いのでご安心ください。起業前、起業後、日本、海外関わらず、もっと成長するために支援や刺激的な仲間とつながりたいとお考えならおすすめです。ご興味のある方に、まずは本当のコンサルティングを経験していただこうと、無料相談をお受けしています。無料相談ではコンサルティングサービスと同じ時間室でお話をさせていただいています。ご希望の方はコンテンツラボと検索して無料相談よりお申し込みください。解決の糸口になればいいなと思っております。お話しできるのを楽しみにしています。これからもポッドキャストをお楽しみください。ありがとうございました。